恋愛婚活スタイリストのジュリです。私は本気で恋活、婚活をしている男性の方に女性にモテるコミュニケーションの方法を女性目線で伝授し、年間1万人の男性の彼女作り、婚活のサポートをさせていただいています。ポッドキャスト恋愛婚活スタイリストジュリの野獣でも美女を捕まえるテクニック、女性の本音教えますは、私恋愛婚活スタイリストジュリが累計1万人以上の女性と接して分かった、普段は聞くことができない女性の本音を交え、本気の彼女を作るためのテクニックをこっそり公開するという番組です。あなたに素敵な彼女ができるよう、より効果的な生の声をお伝えさせていただきますので、楽しみにしていてください。本編に行く前に番組からお知らせがあります。この番組を購読いただいていた方に、限定公開の結婚につながる本気の彼女ができる5ステップ講座をプレゼントさせていただいています。番組の一番最初のボタンをクリックすると簡単にプレゼントが受け取れるようになっていますので、ぜひご覧いただければと思います。質問も受け付けていますので、どしどし送ってくださいね。それでは本編のスタートです。こんばんは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。
こんばんは、神崎です。
はい、じゃあ早速今日も質問の方からお願いします。
はい、今回はシュウさん、44歳の方ですね。はい、質問をいただきました。
はい、
ジュリさん、はじめまして。
はじめまして、
シュウと申します。
はい、
ひょんなことでポッドキャストを聞き始めて、今回ビデオ講座に登録させていただきました。40代の婚活、どうしたらいいのか、どこでパートナーを見つけたものやらと思い、せっかくなので相談させていただきます。実施が欲しいと思っているので、40歳以下の方と思ってしまいます。お見合いサイトや結婚相談所などで活動はしていますが、なかなかうまくいきませんでした。中学高校と吹奏楽部、社会人になっても市民吹奏楽団に入っていたし、行きつけのお店で女性とも顔見知りになるので出会いがなく、好きになるのに時間がかかるし、いいなと思っても本当に好きなのか考えすぎて次に進めず、実際に彼氏彼女になったのは2回だけ。趣味が多いし動き回っているので、女性の入る隙間なくないですと言われることもありました。パートナーがいないから外に行くし、誰か見つからないかなと思ってお店に顔を出すのもあるのですが、全然進展なし。ちょっとでもアドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いします、という質問です。
はい、ありがとうございます。このシュウさんなんですけれども、
うん、
結構ね、お店に行ったりとか、
はい、
まあ、サイトとか相談所とかすごく活動的ですよね。
まあ、その外に出て、まあ、行動的、なんていうんですかね、積極的に動くっていうことは得意な方なんでしょうね、きっと
ね。活動的で本当に素晴らしいと思うんですよね。
うん、
なかなかね、こう何にもできずに、どうやってやったら、どうやって人と出会ったらいいかわからないっていう人もね、結構いるので、
はい、
出会いの場にまず行かなきゃ出会えませんからね。
確かに
ね、そういう意味で活動されてるっていうのは本当に素晴らしいと思うんですよね。
はい、
うん、ただね、こう行きつけのお店に行かれてるっていうね、顔見知りになるので出会いがなくて言うんですけど、これ出会いですよね。
うん、だと思いますけどね。
ね、それをなんか認識の問題だと思って、
はい、
うん、出会いです
そんなにタイプじゃないのかな、でも
とか、まあ、あと知り合いになっちゃって、なんか友達関係みたいになっちゃうっていうことなのかなって思ったんですけど。
あ、はいはいはいはい、
そう。でもね、こう何度も会ってる人の方が意外と、
うん、
こう感情移入しやすいというか。
ああ、でもありますよね、そういうことって、ね、
そう。なので、うん、これは出会いだと認識するって、せっかくね、こう行動的にしているので、
うん、
うん、その初めましての人は絶対ね、いると思うんですよね、うん、
はい、
そう。で、仲良くなったら、もしかしたら友達から彼女になる可能性だってあるので。
それありますよね、十分に。
そう、だから、うん、出会いがないって言ってる人は意外と出会いがあったりとかもするので、
うん、
そう、ただ出会いと認識していないだけで、
うんうんうんうん、
ね、人と会ってるのは出会いなんでね。
はい、
そこをちょっとね、こう意識してあげるといいなって思いました。
はい、
はい、で、ただこのいろんなね、 シュウさんみたいに活動している人で、
はい、
活動している人、活動してるんだけれどもやってしまいがちな NG な点があるんですけれども、
活動してるんだけどやってしまいそうな NG な点、
はい、なんだと思います？
難しいな。
難しいですよね。
活動してるのに、
そう、
あ、やってしまいがちな NG な点、まあ、でもさっきね、ジュリさんが言ってたように、
うん、
やっぱその認識してないってことじゃないのかな。
うんうんうん、そうですよね。
うん、
認識してなかったら意味がないので、
はい、
はい、そういうところもありますし、
うん、
あと、まあ、正直言っちゃうと、
はい、
40歳超えると、
はい、
しかも自分より下の子がいいって書いてあるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
でも40歳超えてくると結構サイトとか、はい、
うん、
その年齢検索があるものは不利なんですよ。
あ、不利。
そう、うんうん、年齢で、例えば5歳刻みぐらいで年齢で切られちゃうんで。
ああ、なるほど。
そう、例えば30代、うんうん、じゃあ30代がいいって思ってる44歳の人がいたとして、
はい、
じゃあ30代、うん、まあ、前半から中盤ぐらいの人って、
はい、
40歳ぐらいまでしかまず検索かけないんですよね。
そうかそうか、そういうことか。
そう、40以下、
うんうんうん、
それは女性もちょっとシビアな意見になってきてしまいますけど、
はい、
この数字の世界だと顔とかも性格とかも雰囲気とかも写真でしか判断できないじゃないですか。
確かに。
そう、だからもう数字の世界で言っちゃうと、もう自分よりも、
はい、
女性の方も、じゃあ子供が成人した時に、
うん、
もし会社員とかだったら定年になってない方がいいとか思うわけですよ。
はいはいはいはい。
そうすると自分が38歳だとしても、
うん、
同じぐらいの年がいいかなって思ったり、
うんうんうんうん、
同じ年下がいいなと思ったりとか、
はい、
でせめて40までかなと思ったりとか、
うん、
そう、検索に引っかからないんですよね。
なるほど、うん、そうか。
そう、だからその
なかなかシステムも厄介なところですね。
そうですよ。その人がどんなに、例えば、
うん、
すごい素敵で、
はい、
中身も素晴らしくて、経済的にも問題なくて、はい、そういう方が登録していたとしても、
うん、
まず引っかからなかったら、検索してもらえなかったら知られないんですよね。
そうですね。
そう、ネットの世界で、ね、悲しいですよね。そうなんですよ。だからそのサイト、その年齢で検索できちゃうものは、う
ん、はい、
結構40歳超えると不利ですし、うん、45歳になっちゃうとまた不利になりますね。
うんうんうんうん、
5歳刻みぐらいで、まあ、はい、下手したら3歳刻み、40、43、45とかそういう小刻みに、
はい、
結構不利になったりするので、
シビアだな。
シビアですよ。そう。だってね、自分も年下がいいって言ってるわけだから。
はい。
ね、30代、多分30代前半がいいと思ってて。
はい。
30代前半の人が40歳とかそんなに入れないですね。しかも選べちゃうから自分で数字を。うん、わざわざそんなに広げない。しかも40歳以下はいるから人がいっぱい。
はいはいはい。
うん、だったらその自分がね、いいなって思う年齢層で探すじゃないですか。
そうですね。
そう、だからサイトは不利なんですよ。
うんうんうん、
うん、でもね、40歳越してたって、50歳近く経って、50歳越してたって素敵な人っていっぱいいるじゃないですか。
そうですね。
そう、じゃあどうしたらいいと思います？
どうしたらいいか。
うん、
まあ、狙う年齢層を変える。
そう、それも一つありますね。狙う年齢層を変える。
うん、
うん、例えば今まあ40歳ぐらいでも、まあ、43歳以下ぐらいだと、まあ、45までは生物学的に子供を産めるとは言われてるんですね。リスクはまあ高くはなりますけど、
うんうん、
だからそれぐらいの40から43とか4とかぐらいまでの人を選んで、うん、で子供が欲しいってまだ言ってる人を選ぶとか、
はい、
そう、もしくはもうリアルです。
ああ、リアル。あ、そうかそうか。まあ、ネットとかじゃなくて まあ、実際に。
そう。交流会とか、
うんうん、
そのリアルで行ける婚活パーティーとか、年齢関係ない婚活パーティーとか。
ああ、そうかそうか。
そうじゃないと、その交流会とかその婚活パーティーって何歳ですって引き下げてないと思うんですよね。ないところもあるんですよね、
うんうんうん、
もちろん年齢言うやつもありますけど、
はい。
でも顔を見て、じゃあ45歳だとして、
はい、
全然45歳に見れなかったら、見えなかったらあり、はい、だったりもするわけですよ。
うんうんうん、
ね、逆に27歳だけども40歳に見える女性と、
はい、
40歳だけど27歳に見える女性だったらどっちがいいかっていう話ですよね。
あ、究極の選択だなこれ。なんかそういうのありましたね昔ね。
そうそう、
はい、
だからまあそういうふうに見た目で判断できるような場所の方が私はおすすめしてます。
そっかそっか、
うん、
そうですね、
うん、いい人そうとかいうのも写真だけじゃやっぱ判断できないですもん。
写真だけって怖いですよね。
そう、でも写真が全てなんで、相談所とかその結婚アプリとかもそうですけど、
はい、
もちろんいい人そうっていうのもありますけど、
うん、
写真でもね、
はい、
まず検索されないから、
うんうんうんうん、
そしたらもういい人そうも見てもらえないんですよ。
そうですね、ピックアップされないからね。
そう、見てないものは選べないですからね。
確かに。
そう、だから自分が活動する場所をちゃんと考えて変えることがすごい大事になってきます。
うん、
そう、自分がどういう場所が合ってるのかってことですよね。
はい。
で、年齢と、まあ、性格もそうですけど、自分がどの婚活でより輝けるかっていうのを考えて、
はい、
活動した方が結果は出ます。
うん。
で、趣味に関してなんですけれども、
はい、
なんかすごくね、趣味がある、多趣味な人って素晴らしいと思うんですよ。
そうですね。
そう、だけどここで女性が懸念するポイントがあります。
え、何ですか？
それは時間を取ってもらえないと思っちゃうところですよね。
あー、趣味に没頭してしまっていそうだってこと？
そう、この女性の入る隙間なくないですって聞かれたって言ってますよね、現に。
あー、はいはいはいはいはい、はい、
そう、だからたくさん趣味があるっていうのはやめた方がいいです。1個でいいと思います。
あー、まあ、持ってたとしても、まあ、あんまり言わない方がいいってことかな。
そう、例えば、まあ、持ってたとしても1個しか言わないか、
うん、
なんか趣味はあるけど、まあ、女性との時間を一番大事にしているとか、嘘でも最初は最初は嘘でも言わないと、
はいはい、
要は女性はどんな未来が描けるかってところを男性に求めるので、最初は。
さすがに放置は嫌ですよね。
そう、この人と付き合ってもどうせ趣味に没頭して自分との時間を作ってくれないかもしれないと思われたら、
はい、
うん、それがネックになっちゃうんですよ。
うん、なりますね。
なりますよね。
うん、
やっぱり女性は基本的には時間を共有したいと思ってる、一緒にたくさん時間を共有して、
はい、
過ごしたいと思ってる人が多いので、
うん、
ね、趣味、自分は趣味やりますみたいな感じの認識でされてしまったら、
はい、
全く意味がないんでね。
うんうんうん、
そうそう、敬遠されてしまいますので。
そうですよね。
そう、だから趣味も多趣味だっていうことはあんまり言わない。例えば多趣味もそうですし、車とかもそうですね。時計とか車とかもあんまり言わない方がいいかもしれないです。
車と時計もそうなんですね。
言わない方がいいですね。あー、車に、あ、車、時計、サーフィン、うん、
あ、
うん、これはね、結構女性あんまり好きじゃない人多いですね。
あ、そうなんだ。
そう、車とか時計が好きな人って、まあ、浮気症みたいなイメージがあるんですよ。
はい、あ、そうなんですか。
車をたくさん買い替えるとか。
あ、じゃあ、女性も同じように扱われるんじゃないかなって思うってことですか。
そう、車の扱いは女性の扱い、例えばいっぱい欲しいって人はいっぱい女性が欲しいとか。
あー、なるほど。
そう、ふうに思われたりするの場合もあるので。
はいはいはい、はい、
で、車にお金かけるけど自分にはお金かけてもらえなそうとか、高いじゃないですか車って。
まあそうですね、確かにお金普通にかかりますよね。
そう、時計もそうじゃないですか。
ああ、そうですね、確かに。
まあ、普通のね、1万円、2万円ぐらいの時計をコレクションしてるんだったら全然いいと思うんですけど、
はいはい。
そう、なんか、高めの時計が好きとかね。
ああ、なるほど。
お給料ギリギリはたいて買っちゃうとかだと結構きついかもしれないですね。
うんうんうん、確かに、うん、そうですね。
そう、あとサーフィンは絶対もう、絶対に波、はい、波命なんで、
そんな気がします。
はい。これも自分と会ってくれないって思われてしまうので、
はい。
言わない方がいいですね。もしやってたとしても、
うん。
なんか彼女ができたら控えめになるかなとかね。
はいはいはい。
そう。言わないともう最初から NG になっちゃう場合があるので。
うん。まあでもサーフィンやってる人はもうサーファー女子見つけた方がいいですね。
それが一番いいです。そうしたら二人で一緒に楽しめるから。
ねえ、それが一番ですよね。
う
ん、ね、
そう。
年中小麦色の肌でね。
そう。じゃないと結構きついかも。
ねえ、そんな気がしますね。
うん、そうですね、うん。そんな自由な男性を、まあ、若い時はいいけど、そういう人と結婚したいっていう人は、だから若い女性狙った方がいいかもしれないです、サーファーだったら。
なるほど。
もう、ね、年齢がある程度30代とかいっちゃうと、
うん。
分かっちゃうんで。
うんうんうんうん、
サーファーが自分のこと相手にしないっていう情報をもうインプットされてるんで
そう
まだそれがインプットされてない若い子の方がいいかも
なるほど、
はい、
そういうのがあるんですね、
はい、だから工夫がすごい結構婚活には必要になってきますよね、
うん、
はい、あとはもう時間配分、婚活の時間配分を決めること、
うんうんうん、
あの趣味の時間と婚活の時間、はい、区切ってちゃんと行動しないと、
はい。
うん、せっかくの婚活が無意味なものになってしまったりとかするので、
はい。
はい、その時間配分はきちんとね、することがおすすめです。
はい、了解です。
はい。
はい、じゃあ今回の話をざくっとまとめると、どんな感じですかね。
はい。はい、まず40代は、
はい。
もう、リアルがおすすめです。
はい、リアル婚活。
リアル婚活。婚活パーティーとか、交流会。
はい
がおすすめ、
うん、
で趣味はもうほどほどにして、
はい、
はい、まずは先に趣味なんて後でできますから、
そうですね、
そうまず結婚しないと、うん、ね、趣味もう婚活してるんならね、先にそっちが大事、
はい、
はい、結婚してから いくらでも趣味やってください、
はい、気をつけます、
はい、時間配分を大事にして自分が合う婚活っていうのを見つけてぜひ活動してみてください、
はい、
はい、じゃあ今日はここまでになります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この番組を聞いているあなたにプレゼントがあります。受け取り方は簡単、ネットで恋愛婚活スタイリストジュリと検索して、ジュリのオフィシャルサイトにアクセスしてください。次にトップページの右側にある無料動画プレゼントをクリック。表示されたプレゼントフォームにメールアドレスを登録して送信するだけ。ポッドキャストでは語られない極秘テクニックをお届けします。また、質問は今から申し上げるメールアドレスにお願いします。info@juriarima.com info@juriarima.com です。この質問の際には、件名にポッドキャスト係と明記してください。それでは、次の回を楽しみにしててくださいね。